ザ
カルチャー。
時刻は10時16分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸です。そして
はい、火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です。さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。今夜はお待ちかねザ・シマオアワーということで、作家のシマオ真帆さんがスタジオに来てくださっています
こんばんは、
いらっしゃいませ、ね、はい、ということです、はい、でも2ヶ月も経ってるんですね、前からね。
そうなんです、
早いもんだな。
そう、最近2ヶ月に1回来て。
本当ですか。前回私のね誕生日祝っていただきました。
あ、そうですよ。
杉作さんと電話つないだりなんか。
今更ですけどおめでとうございます。
さすがですね。手だれ手だれ、うん、ということで今夜はですね、本題に入る前にこちらのメールをご紹介させてください、
はい、
日比さん読みでお願いします、
はいはい、ラジオネーム東松子さんからいただきました。アトロク2の皆さんこんばんは。これから子供たちを寝かすのでアトロク生放送を聞けないのですが、メッセージだけでも送らせてください、うん、先日 BS 富士にて島尾さんがクイズノーベル賞に出演しておりましたしかも鶴子師匠もゲストで、ラジオに関する問題も出されており、このお二人を同じ画面で見ることができて、なんだか神回みたいな番組だったなと今さら感じております。
ありがとうございます。なんかそんな拍手され
て、いやこれね、
なんかテレビに
テレビ
に出たことの拍手をされる。なんか恥ずかしいんだけど、いつも出てる人いるじゃない
ですか。いやテレビ出たから拍手じゃなくて、あの他の方からもメールいただいてんだけど、これね面白かったのよ。
ありがとうございます。
島さんこれねとっても良かったということでの拍手ですよ。
ありがとうございます。
テレビ出たから拍手なんで、そんなねそんなじゃないからさ、はい、ということで BS 富士で放送されてるクイズ、ノーベル、ノーはノーのね、脳みその脳で、レベルカタカナで賞は、ね、ザ賞の賞
です
ね、
です
ノーベル賞、ま、あのなんか皆さんそのあの時間帯がだいぶ変わったりもしたけど見たく、なんかチラッと見たことあるっていう方は絶対多いと思うんですよね、
はい、TVerでもやって
そうですね、見れたりするんだけど、はい、下尾さんがパネラーというかそのクイズ回答者として、
他初めてですよクイズ番組
なんて。初めて、
うん、
ね、でもノーベル賞後ほど言うけど、その通常のクイズ番組よりなんていうのかな、やっぱ優しい番組じゃん。
いや優しい、
めちゃくちゃ優しいじゃん。
優しいですよ、
ね、で、クイズ回答者はなんとこの横並びがすごくって、さっき出た笑福亭鶴光師匠、はい、で、フィンガー5のアキラさん、はい、で服部真子さん、はい、何その
レジェンド
もレジェンド昭和レジェンドに並んで90年代の年代のミューズだから、こんな方だとやっぱその島尾さんはやっぱり若手扱いっていうかさ、
いや私ねこんなに自分が若いことを悔いた、なかった
、悔えるの、なんで。
いやだってさ、やっぱ分かっちゃうんですよね、あの番なんていうの、問題が、
あ
そうそう、で正解しちゃうから、
あのさ、これクイズノーベル賞の特徴ね、
爪当ても残しにくいんだ
あのさ結構見てるとさ、なんで分かんないのみたいな感じになってくるんだけど、これはだから要するにそのなんていうかな、優しいクイズで
脳トレ的な感じなんですよね。
そうそうそう、
でだからすごく幅広い年齢層の方が楽しめる作りになってて、でそのもうほとんど答えを誘導、あんなに答えをさほぼ言ってる番組もないじゃんね、なんとかでどんどん
だからみたいな、
岡田さんの司会がいいんだよ。
いやすごいキレキレで、あれあの日5本撮りだったんですよ、5本撮りの4本5本目だったんですよ。
すごくない、
むちゃくちゃ疲れてて岡田さん、でもすごくキレキレ
でした、ね、いや全然放送では感じない感じなんで、で島尾様だからそこで分かってしまう
若いというか、あの中だと自分がこんなに若いと思ったこと久しぶりですよ。
でもまあそうよね、うん、完全にね、う
ん、それで若いと有利なんだか不利なんだかっていうか、うんうんうん、やっぱ面白はゲットできない、あんまり。
そうね、そうね。いやでもね、そこがすごくやっぱ俺感心したのは、やっぱ鶴光師匠が、はいはい、まあ他の皆さんも含めてですけど、はい、やっぱちゃんと島尾さんを生かす立てるっていうか、はい、鶴光さんが
ありがたかったです
よ。そう、必要にその島尾さんにそのライバル心を燃やすという構図を作ることで、まあまあ
ライバルですからね。
そう、うん、ライバルという、はい、あの構図を作ることで、はい、最後のスゴロクとかめちゃくちゃ盛り上がったよ。
あれはね、なんか奇跡的にすごい行ったり来たりして、
いや面白かったよ。
本当面白い、なんかすごろくにすごいいい仕組みがね、
う
ん、
そう、あのね、そもそもノーベル賞のすごろくがよくできてて、
どういう仕組みなんですか。
あのね、途中でそのまあ要するに減点だの なんだろうってなんだけど、はい、いや特にいいのが逆、あの場所を入れ替えるってやつが何箇所かにあって、
場所チェンジ っていうのがあって、一番そのビリケツの人とチェンジされちゃったりする。
だからまあ全く努力が無になるとかするんだけど、
6マス戻ったりとか、
猛鉄的な感じで、
そうそう猛鉄、うん、でそれの逆転劇が結構ね、逆転に次ぐ逆転で、
あれもね、岡田さんにいい加減にしてくれって言われたんですよ。長すぎて
ちょっと引っ張りすぎた、
もう5本目なんだから早く終わってくれって言われたんだけど、
でも
全然終わんなくて、
めちゃくちゃ盛り上がったし、でやっぱその度にあの鶴光師匠のリアクションとかすごいやっぱ良くて、いやなんかね、でだからそのなんていうかな、で島尾さんは島尾さんですごくね、あの立場であの品よくこう光るっていうか、あの出過ぎず、
いやもうね、あのうまくできなく
て、違う違う違う、ああいうとこで若手が爪痕残そうとして何かやったりするのって見苦しくなりやすいから、
本気で欲しかったんですけどね、お米、
うん、お米ね、あのリュック、大きいリュック持ってきたんで、ああいうのは島尾さんらしくてよかったし、あのでも鶴光師匠が大人げなくこうやってやってきて何やみたいなのもよかったし、だからすごく全てがね、全てが感じよく、服部真子さんのえ本当に分かんないのっていう感じもよかったし、
真子さんもすごい素敵な方で、
もちろん素敵、あとフィンガーファイブアキラさんのちょいちょい出る昭和暗黒芸能史もう完全もう完全に今だとそれあの周りの大人犯罪者ですよそれっていう、あの要するにもう働かせすぎ、
あ、なるほど
ね、もうね、あきらみんな頑張ってるぞって言われて、うん、倒れそうなところステージ
に立ってか倒れてんだよね本当に、ね、でステージ立って病院運ばれて、うん、
救急車が待ってるって、
ね、でそれ行って学校行ってなんとかって、で仕事やって終わって朝で、朝またそのまま仕事みたいな、でもそれをまたあの何ていうかな、まあ、明さんが現代の距離でこうダットっていうのも良かったし、すごいね、だから全てが島尾さんのちょっとこうひょうひょうとした感じも生きてたしね、
いや鶴光さんはもうライバルだからあんまりよく言いたくないですけど、もう本当にね、休憩中とか喋りに来ていただいたりとか話しかけていただいて、
素敵、
最後もね一緒に写真撮ろうって鶴光さんから
これとってもいい写真です
よね、そう言っていただいて、本当にあの次は絶対負けないですし、うん、永遠のライバル
でも、ね、いやとってもいいとってもいい、だからその構図ができてことでまた出てもさ、いやいや出やすくもらってるし、
ね、本当にでもさ、みんなあの皆さんあの紹介されるときに4年ぶり3回目とか、うん、何年4年とか5年ぶりって普通の番組だと、
う
ん
う
ん
うん、そうだね、
超ありえないじゃない、うんうんうん、なんか甲子園みたいに、
ね、みんなだからそんぐらいのスパンで、
いや私もまた呼んでいただきたいと思ったけど、あ多分これは何年後かなんだなって、うん、
結構まあまあゆかりの人出てるらしいじゃん、沖手さんとか、
あそうそう沖手さんとかで、吉田豪さんとかこの間出たみたいで、
ね、てか沖手さんとか吉田豪さんとか島尾さんとかもう一つのラインだからねただの一ジャンルだからね、
まあね、まあそのラインで呼ばれたのかもしれないですけど、いやでもすごい楽しかったです、
ね、とてもいい番組だと思ったよ、う
ん、いや、ね、優しいですよね、本当になんか雰囲気も良かったし、
そう見てて幸せになりました、
そうで、うん、あの白紙で出してもいいし、うん、分かんなかったら、うん、そこがまたいいよ
ね、そうなんか
リアルなんですよね、そう、
いやいやいや、
面白かったよ、
いや最高でした、
いや早押しとかやったことないし、うん、あのパネルに書くとか、うんうん、あこうなってるんだと思って、うんうんうん、しかもね、やっぱあの分かりやすいように、うん、出てる方々に分かりやすいようにもう作っちゃってここを押すとかめちゃめちゃね、そのねあれもカンペとかも全、うん、でっかいですよ、
あ
全部消した時はこれみたいなのが書いてあってめちゃくちゃ全部なんかもう本当にホスピタリティというか、
ね、でもそれでもやっぱり見ててなんで分かるでもあのさ、お金の小銭の計算とか逆に俺みんな早いと思って、
あーなんかお金は結構やっぱみんな早いかもしれないですね、
うん、俺あれにびっくりした、俺あれ言うの苦手だから、
なんか小銭が散らばっててそれがいくらかみたいなのも数えて、
うん、鶴光師匠とかすごいよ俺、だから全然できないあれ、
時計とかむちゃくちゃ難しかったですけどね、何時半の 4時間50分前はみたいな、
ダメだ俺だから逆全然ダメかもしれないはい、ということでございます、はい、ということで、はい、本日も本題、あ皆さんね、ノーベル賞、はい、本題に参りましょう、はい、今夜のザ・シマアワーは、こんな特集です、アフター
今さら
ジャンクションこれ何これこの BGM も聞けっていう指示だったんですけど
ちょっと長かった、
ね、17秒くらい聞いてって書いてある、はい、
これ何
今更次郎、
今更次郎、
はい、小柳ルミ子さん、
ああなるほどね、そうかそうかそうか、ありがとうございましたということで、今話題にね、するのはちょっと恥ずかしいかもしれないけど、でもやっぱり今ちょっと話したいんだという今更なお話、皆さんそれぞれないでしょうか、うん、もう私もそれこそ虎に翼、まあ、うん、虎に翼そのものはタイムリーとはいえ、うん、俺がそのしみじみ、いやー朝ドラってあの毎日15分っていいよねとか見やすく作ってあるよねみたいな、
もうずっと見てる人は知ってるよって、
ね、何言ってるんだっていうね
だから続いてんだ
って、ね、そうそうそう話もあるし、日比さんは味噌汁、は
い、味噌汁とか、今更サンリオ、
サンリオキャラクター、
サンリオ
ーライムスター聞
いてる、すごい、もうおかげさまでライムスターさんのコラボのはいポチャックさんが今回コラボメンバーに新入りで入ってて、
可愛かったもんね、
可愛くて、最近なんかこれのポチャックと大涌谷の黒卵コラボなんですけど、
う
ん、
あ、そう
なん、各地方ですからサンリオあるからさ、
ハワイにも展開してて、サンリオさんの良さに今更ながらに再確認させていただいております、
出た甲斐があります、
ありがとうございます。
私今週映画フェラーリ当たっていろいろ調べてたら、もう今更フェラーリですよね、
お今更フェラーリ、今更フェラーリ、かっこいいな、それ
もうやっぱフェ、もうフェラーリ、フェラーリファンですよ、
ね、あ
今更、
今更
こういう感じでしょ、
はい、今更トーク、ね、今ポケモン GO やってんですよ
そういいな、
いいね、
赤坂のチームやってきましたよ、でも
まだまだとか言っちゃいけないけど、
やってる人やってるよね、
やってる人やってると思うけど、うん、でもなんかあの動作してる人最近見ないです
ね、見ないですね、
シュッシュッっていうの
ね、一時期すっごいいましたもん ね、
うん、私はでも恥ずかしいけどやっちゃう、
面白い、
ね、
いい、う
ん、なんかね、うん、楽しみ、いろんなとこ行くのが楽しみ、うん、もう今更のことしか
言
わないけど
あの言う感想がさ、多少新鮮ならいいのにさ、言う感想もさ今更なんだよ、
全部聞いたことが
というまあ今更トークでございます、
はい、
今夜は島尾さん独自の今更ランキングをもとにですね、皆さんからいただいた今更メールをご紹介、そして誠に失礼ながらそれぞれの今更度を独自に判定、今更度の高かった初代今更キングにはスポショイステッカー、今更のように2020年、ね、は
い、
スポショイ と、今更ワン時代のアトロックステッカー、はいはい、こちらをセット、今更セット差し上げるということになっております、
はい、
ということで行ってみましょうか、はい、アフター今更ジャンクション、まずは島尾さんの今更ランキング、いいんだね、島尾さんの今更ランキングトップ3の発表をお願いいたします、
はい、はい、あ、じゃ あこれはね私が言うことになりました、うん、
はい
すいません私の、今更行きたい東京の名所トップ3、
行きたいの、
行きたい、行ったことの、行ったことないんですよ、
しかも東京限定で、
はい、ということで、行きます。第3位チームラボ、
あ、
第2位皇居、
お
ー、そして第1位は柴又、以上今更行きたい東京の名所ランキングでした。
なるほど、
いや
今あれですよね、ブヨンが2回鳴っちゃったのとかすごくいいですよね
全然すり合わせができ
ない、ダメだこれって感じがしますけどね、すでにね、
失礼あの私チームラボって今更なんですけど、
今更かね、
今更じゃない、いやいや今更き、何ですかチームですかこれは、
あー何ですかって聞くのが、
うん
うんうん、
これは綺麗な、綺麗なとこですよね、あのキラキラしてる、なんか、
俺も説明できないから、
鏡な、鏡みたいなところ、
なんかその体験型アートみたいなので、うんうん、例えばなんか水の中を歩きながらその光の動きを楽しむとか、
昨日ねカルロス矢吹さんが言ってた、うん、北京にあるその798芸術区、798アートゾーンって巨大なその、うんうんうん、あの、あ、すごい盛り上がってる地区の中もチームラボ、
うん、
来てるんだって今、
まあ、ちょっとこう見るだけじゃなくて冷たいとか涼しいとか、
うんうん、そういうのも感じるんだ、
感じられて、
全然今更じゃないんじゃない、
プロジェクションマッピングとかもあったりして、で最近はだからその麻布台ヒルズにできたばっかりなんで全然今更感は、うん、
全然ですよ島尾さん、
ない
むしろ、いや、あ、そうですか、私が今更行きたいと思ってる感じ、
うん、島尾さんのあれじゃない、もうアート感覚がすれば今更なんだ、
あ、いやいや、むしろね、
チームラブが今更っていうより私が今更なんか注目してるっていう感じ、うん、
注目っていうか、豊洲ができた時そう
すごい、すごい昔からないですか、
うんうんうんうん、
でその麻布台ヒルズに新たに
最近できたんですけど、まあ、チームラボっていう名前はやっぱ豊洲であったりとか、なんかもっと前から
なんだろう、確かにそのチームってね、
チームなったと思います、
そんなに制作チームがの名前
なんか、
そ
うです、シュッとした男女が黒いなんかこう服着、黒と、うん、モノトーンの服着た、うん、 チームなのかなっていう勝手なイメージなんですけど。あ、
そのチームさんは見たこと、確かに実態は見たことない。
チームラボ、いや今更知りたいなと
思う。僕全然分かってないですけど、まあそういうその北京のそれに入ってるっつって、ああそういえば、
ね、世界的な展開、
なんか昔ありましたよね、映画でさ、あの匂ったりするっていうさ、
あポリエステルとかね、ありましたよ ね、うん、あそう体感型 ね、 あだからあの今だとさ、その 4DX とか普通になりましたけど、はいはい、以前その函館にあったあの北島三郎記念館の横にグレイミュージアムがあったんです。で僕と沖手さんと三井申し訳さんで行ったんですよ。で北島三郎記念館の前にやっぱグレイミュージアム行かねえのだなっつって、うん、でグレイミュージアムにしたらその 4D 映画だって言うんですよ。でその 4D 映画っていうのはだからその霧が吹いたり、うん、まあ、今でいう 4DX は霧が吹いたり、うん、おいにいが来たりするっていうんで、うんうんうんうん、でその森の中をグレーのメンバーがものすごいなんか深刻な顔して歩いててその森の中のミスト感がふわーっとなっていやちょっとこれちょっと どうしますこれみたいなどうしますこれみたいな感じになってですね、はい、そう僕の中ではだからそのやっぱ匂い出たりとかってその感じですよね、うん、昔あとポリエステルってのはこうあのパートになるとジョン・ウォーターズのさ、うんうん、あの番号がついててこの番号のやつを匂ってくださいっつって、
そんなのもあったんですか。
やったりするありました
ね。日本でもありましたよね、あの元木サヒロさんかなんか出てた、モックンが出てた映画で、
おいに
匂いが
モックンの匂いが出るんです
か。モックンの匂いじゃなかったと思いますけど、
そういうの好きそうだから
いや好きだった、私本当にモックンが大好きで、
それはそうですよ、うん、
中学生の時に
通ってジャワティの頃ですか、
あの2ブロックにしてもらってた美容院で、うん、豪徳寺の美容院に、ええ、ヌード写真集が置いてあったんですよ。
あったね、出してたね、出してた、出してた、
でもそれをね、うん、見たかったけど見れなくて、なるほど、ここの美容院が潰れる時にこれをくれっていう担当の美容師さん
にエロ本ゲットじゃないんだからねそうですか、
でもね、くれなかったですね、なくなったけど、
そうです、はい、なんだっけ、はい、今さら、いいですよ、今さらトークがいっぱい入ってたね、今さらトークがもうてんこ盛りだった、今の間だけに、
今更詰め合わせ
で、でも、ね、私、ね、今さらをね解放したいんですよ実は、うんうん、あの今さらって言いながら笑ってるけども、今さらなんていう の、 あの今さら解放運動したいんです、もう今さらってないよと、
わかりますわかります、うん、その何が新しいだの古いだの、うん、それがもう古いんだよと、うん、ね、そういうことですよね。
結構さ、あの映画のね、で今更みたいなのもありましたけど、うん、でも今さサブスクがあって割となんか何でも並列に見るじゃないですか、
だしさ、あのそれこそ今更みたいのがさネットフリックスのトップとかにさ、うん、この来ててさ、うんうん、でなんか タイトルがこう現代っぽくなってたりして、うんうん、何みたいなのあるからね、うん、確かにそうです、
もはや今って何っていう状態ですよね、
無時間化して、あこれちょっと、
はい、ちょっとここで気象情報をさらにお伝えしていきます。茨城県の水戸市に大雨警報が発表されました。茨城県水戸市に大雨警報が出されています。茨城県北部では今日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒をしてください。先ほどお伝えしたのは千葉県だったわけですけれども、今度は茨城県の水戸市ということですね。引き続き新しい情報入りましたらお伝えします、
はい、ね、はい、え島さんなんか最近今更映画あるんですか。
いや首見ました。
あ全然今更じゃない、あれ最近配信されたからね。
そうだから最近今もしさ、うん、配信されてなかったら、うんうん、あでもそっか DVD で出たりするから、う
ん、あれでもまあ比較的最近だ、まあ、最近
本当に、うん、面白かった、
ねえ、うん、皆殺しだけやっつってね、みんなは皆殺しだけやっつってね、
セクシーだったね、
うん、セクシーよ、まあまあセクシーというかセクシャルっていうかもうね、うん、あなるとね、
いやでもそんなね最近はあとビバリーヒルズか、ビバリーヒルズコップ、
あコップ新しいやつね、
はい、あのいや1の方見ました。
あそうですか、うん、それはだいぶいいですね。でもそれはさその新しいやつやってるからだから、ね、
そうやってるからだから、うん、
全然タイムリー、
そんな、うん、タイムリーですよ。
あそうですか、
はい、
今さその解放ということで、
はい、で、ね、で 2位は皇居、皇居入ったことないか行ってみたい、
中入んな確かにね、うん、あの解放されるあれなんだもんね、確かに確かに、
そうあとあ、まあ、皇居ランみたいなのも今さらやってみてもいいかもしれないですね。
あれ周り走るだけでしょ。
そう
そんなの別に好きにできるんだ
でも好きにできるけどやってないことがほらいろいろあるじゃないですか。だってやったことあります、皇居ラン
ランはない、ランはないけど皇居一周とか別にあの暇な時代とか何周もしたりしてましたよ。
ランってしたことあります。
ランはだってそれはランは特別な時でしかそれはしませんものそれはね。
あランしない、
ランしない、だってランなんかそんな暑いし寒いしくたびれるし。
あそう、
えランする
しない、
ほらラン普通しないのよ
普通っていうか普通結構してる人いるじゃないですか。いや
それはランはもうラン用のがいるじゃん、だって服とかさ汗びしょになっちゃうし、うん、だから、
まあ、日比さんはランします。
私ランは基本しないんですけど皇居ランだけしたことあります。
お
出てました。それはそのなんか例えばさああいうこう半蔵門のあたりでさあのシャワー浴びる施設あったりするけど、はい、ああいうのとか使ったりそういうんじゃなくて
使ってました
使った、
すごい。
なるほどなるほど。
あの東京駅に私の丸の内に友達が勤めてて、うん、で失恋したと、
うん、
でふざけんなって何しようかって高級ランしようって言って、うん、走ろう
走っていいですね。いい友達だな。
土砂降りで
おわいい友達いいね、はい、
付き合ってあげたんだ。
そうなんです。でそのもう会社からすぐそこの東京駅の前直結してるなんかロッカールームみたいなとこ借りて、うん、また来ると思うからって会員登録して、まあ、2回目は行かなかったんだけど
でもいやいいじゃねえじゃねえ
行くぞっつって大雨もうびしょびしょになりながらふざけんなっつって一瞬ガーって走ってい
いランですね。
これは大人の青春ランでしたね。
必然があるもんね。これはこれはいいですよ。
めちゃくちゃ楽しかったです、うん、
これぐらいランの動機があればいいですよ、
ねうん、楽しかった。
そして柴又、
まあ、柴又
葛飾柴又
行った一回も行ったことない。
確かになかなかな。
そう
行ってみたいの。いやあのトラさん好き
トラさん好きで、うん、一時期よく見てた
ね。おじゃあじゃあ行かないとねこれね。
そう行ってみたいなって。
あそうです
か。あれも行ったことないな。あの厄除け佐野厄除け大師、
まあ、それ系統はやっぱいろいろありますよ。
佐野厄除け大師ってなんか行ったつもりになってる
ね、
まあ、CM とかで見るから
CM でね。そう
そうそう。俺それで言うとさその渋谷のさあの今角とかってさもうすごい全然もう、うん、もう全然分かってないの丸出しだけどさ、はい、渋谷のほらすごい高いさ、うん、高いビルいっぱい建ってんじゃん、うん、であの上の男が屋上みたいになってるとこあるじゃん、はいはいはいはい、なんていうのあれなんかですごい
プラザかな、うん、東急プラザ
あんじゃん、うん、あそことかさ いいらしいねって聞きながらいいらしいねって言いながら
スクランブルスクエアかな
キャンそうかな、はいはい、そうかな。
でお金もいるの
いる
お金いるけどとにかくすごい高いのに広いからすごく開放感があって、うん、でイベントとかやってるんだって、うん、DJ イベントとかいいねなっつって、うん、で行った、ね、行った人は本当にいいですよと、うん、思ってるよりずっといいですよとか言われるのよ、うんうん、でいいねっつって以来もう5年ぐらい経ってるから
行ってみないとね。
でもさ渋谷はしんどいってもう、
まあまあ
ね、渋谷しんどいよもうとおじさんには。
あと今すごいそこに入るまでにめっちゃ並んでましたこの前前通った、
う
ん、
そういうのも
インバウンドでね。
俺これで終える気がすんないっしょ
そうなるよね、うん、
行ったことあるだってしまうさん。
えあのそのビュー、うん、行ったことないです。
ないでしょう、うん、それもちょっと今更入れといてくださいよ、
ね、なんかこう年らお金を払うってなるとねまた一段階ちょっと上がりますよね。
まあね、うん
まあ、私も渋谷はね結構ねもう難しくなってきて、
ね、あれほど青春の街だったのにさ、うん、もうしんどいのよもう、う
ん、駅がしんどいん
だよね。そうそう、まあ、ちょっと今工事中がまだ続いてるのもあると思うけど、うん、ねなんかエネルギー吸われるよね、
う
ん、
そうですね。
まだあれだけしんどいしんどいって言ったらまだ池袋が慣れてきて最近グランドシネマサンシャインとか
もはやしっくりくる。
そう池袋のまだね
池袋が低いですよね。なんかあの展開の視線が渋谷はもっとガンガン視線が上がっちゃってて
街の作りが池袋はあの草の根なんだよ。
そうで地下もちゃんとあるしまだ
そう渋谷も上からおやこらわあらさこさつたまろこらわ
さつたま
ろ
どこから
まさかねビルとビルの間にビルが立つとはみたいな展開になってますからね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、さあ続きまして、はい、リスナーさんからいただいた、今さらメールを書いたと思います、
は
い、
では私からご紹介したいと思います。ラジオネーム500日の田中さんからいただきました。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
自分が今さらハマっているものはビールです。たまたま手に取った沖縄のオリオンビールにを飲みドハマり、うん、今ではスーパーで新しいビールを見かけるたびに買ってしまいます。皆さんのお気に入りのビールは何ですか？
オリオンビール。あー
やだあるじゃない。たどり着いてるじゃない。やだ
この番組油断ならない。
しかもオリオンザドラフトの方ですよこれ。ありがとうございます。
まあでもオリオンビールは美味しいですよね。
大好きです。今 IPA とかねそういうの。
ああそうね、そう
クラフトとかね、
クラフト系とかああいうのもねあれはあれ美味しいよねやっぱね。
すごい流行ってるよね。
流行ってる。それ用の店とかめっちゃ流行ってる。
めっちゃある。
めっちゃあるし、
めっちゃある
お店でとかにもめっちゃ置いてるよね。
めっちゃある。なんで急に？
でしかもさそのパッケージ可愛いっつって、うん、でいいなっつって買おうとすると結構高いじゃん。
高いよ。一個と一缶1000円。
そうそうそう。これはでもオリオンビール。えこれはプシュッとして
る。私はうん、あれですねオリオンビールの代わりに、うん10円
出た。
10円パン食べようかな。
なんで
今更
なんでオリオンビールの代わりが10円パン
10円パン
10円パン用意していただいた。
ついこの間ですけどね流行ったの、
う
ん、これはですから韓国で、
うん、あそういうこと
な。10ウォンパン100ウォンパンみたいななんかあるんですね、うんうんうん、それが流行って、うん、で日本では10円玉の形の 10円パンだっつって、
うんうん、
あでも500円もする、
10円パンで500円するんだ
じゃあ
すいません、
はい、すいません、
いや今更ビールにハマるなんて最高じゃないですか、うん、今更も
好きなビール、
うん、
美味しい、オリオングラフト美味しい、
うん、
沖縄行きたくなりますね、
まあうん、僕はあのあれですね、あのビール、あのキリンのさ赤いあのラガー、
はいはい、クラシックラガー、
クラシックラガー、はい、やっぱうめえなって思う、
ね、まあ、ですね、何なんですかね、
思いましたね、
美味しいですよね、
私読ませていただきます。きゅうり食べ太郎さん、鹿児島からいただきました。先日今更ですが初めて自撮りをしてみました。
イエイ、
職場でビンゴゲームが開催され、商品としてもらった自撮り棒を恐る恐る使用したのですが、うん、いざシャッターを押すと自分の老け具合を目の当たりにし、とてもショック。中年親父の今更の自撮りはドキドキワクワクと辛い現実を突きつけられる結果となりました。
自撮り棒か、確かに自撮り棒は結構、
うん
うん、
自撮り棒って俺自分で使ったことないかも、
私もないかも。
あるあるでしょ、世代的に
それって何、自分で買ってた使ってんですか。
自分で買って使ってました、大学教学洋学時代、
ああ
大学生の時、もうゴリゴリ、はい、ゴリゴリ使ってました。
まあ、やっぱどっか行った時にね、みんなでこうやってね、
はい、
やっぱやるわけだもんね、
はい、Bluetooth とかでつないでできるんですよね。
下野さんの世代ってさ、映るんです世代、
中学校ぐらいの時は映るんですね、うん、
あの女子高生みんな映るんです、持ってパシャパシャパシャパシャ撮ってて、ね、
うん
うん、
でも結構今の子たちもね映るんですね。
あ、映るんですメールが来てる。そうそう、ロバート・コマッコールさん、私が今更ハマってるのは使い捨てフィルムカメラの映るんですですと、うん、現在34歳の私は小学生くらいまでは映るんですを使ったことがあったのですが、うん、今年の1月に友達と旅行に行ったのをきっかけに約20年ぶりに映るんですを使っていました、うん、スマホやデジカメと異なり、現像するまでどんな写真になるかわからないワクワク感や粒子の粗い写り、うん、物として残ることが楽しくて外出するときは常に持ち歩いています、うん、先日現像したところ5月11日に行われたマイゲームマイライフのイベントの写真もあったので、今更ですが送らせていただきました。なんとも言えない味のある写真
になった
と。
今更写真くれる人
っています 、
今更
写真、
いつの去年の忘年会の写真、何今送ってんだよみたいな、
あるあるある。
でも今の写るんですは、これ皆さんお気づきですか、データ化ですよ。
あー、
データ化できるんですよ。
今現像だから、その紙にも焼いたやつを同時にデータとしてもくれる、
は
い、
選べる、
選べる、
フィルムオアデータオア両方出てきて、うん、データのみというのもできるんですよ、うん、
ね、それってその現像するところでやってくれるってこと、
うん、やってくれます、はい、選べます。
やっぱさ、写りがさ、あの写るんですだから、なんかさ90年代に撮った写真みたいにちょっと見えるとこがすごくない、
う
ん、
この思い出感がすごいいいですね。
ついこないだなんですけど、
山田さんとナイさんの写真、
いい、かわいい。でも今ほら K-POP の若い子たちとかって、うん、今更デジカメみんな持ってますよね、うん、
ああ逆にね、はい、
ああなるほど、
はいはい、またちょっとね、
はい、ここでですね速報をお伝えします。地震の情報です。先ほど午後10時19分ごろ、茨城県南部を震源とする地震がありました。茨城県の水戸市、笠間市、栃木県の鹿沼市、真岡市などで震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、震源地は茨城県の南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。なお、この震度3を観測しました茨城県の水戸市は大雨警報も出されているエリアでもあります。引き続き最新の情報もお伝えしてまいります。地震の情報でした。
雨の上にちょっとね、だから地盤っていうね、ちょっともし緩みがちだとしたら、そこも心配ではありますもんね。
そうですね、
はい、もちろんこの番組は引き続きお伝えもしていきますし、はい、近くのその住まいの地域の警報とか詳しくね、はい、ちゃんとあれして早めの行動というかね、はい、守る行動というの
は、TBS の JNN のアプリですと、雨雲レーダーとかも見ることができて、うん、
はい、僕も使ってます、あれ、
あれね、結構正確な情報がお伝えしてますので、うん、その先の何時間か先の情報も見ることができるので、うん、少しちょっとね情報として、まあ、安心材料になればいいかなとも思いますので、ぜひ使ってみてください、
はい、特にその雨足強くなる前にちゃんと避難できるようであればね、それが一番いいよね、はい、ということでございます。引き続き今更メール、じゃあ私読みましょうか、
はい、
ラジオネームおにぎりくんからいただいた今更メールです、東京コミコン2023で島尾さんからおにぎりをいただいたものです。
あげました。
どういう道中桃太郎じゃないんだから。
いや、アトロク聞いてますって声話しかけられて、ちょうど手におにぎりを、買ったおにぎりをね持ってたんで、あ、これおにぎりいりますかって
すごいねそれも。
言ったらいりますっていうから
本当に、
はい、
昔俺 TBS の入り口で堀井美香さんとすれ違ってあどうもっつってたら堀井さんが食べますっつって結構崩れた感じのおにぎりこうやって出してきたからいやいいです。
あ、断ったんだ。
ありましたけどね。おにぎりくんさん、私が今更ハマってるのはドクタースランプです。以前アドロクで江口一先生がゲストの回の神々の視点がきっかけです。あ、このじゃあ結構最近なんだ。私はドラゴンボールがきっかけで漫画が大好きになり、人生で多大な影響を受けて、現在も仕事終わりに総合格闘技のジムに通うほどの戦闘狂に育ちました。そっち戦闘狂。
あ、そんな人に私おにぎりあげたんだ。
そうで、ドクタースランプはドクタースランプはアニメは全話見ていたこともあり、漫画の方はこれまでスルーしていましたが、この特集を聞いて改めて興味を持ち、コミックを全巻購入。ラジオで江口先生が話していた通り、緻密な靴紐まで丁寧に描いてる作画、メカニックの絶妙なデフォルメ、可愛い女の子、物語のテンポ、今見ても古臭くなることのない面白さ、なんで今まで読んでいなかったのか、自分を殴りたくなりました。自分が生まれる前の作品に今更ハマって、自分が生まれてから好きになったもののルーツが知れたようなきっかけになって、だから ドラゴンボールのさらに前がとても良かったですというようなおにぎりくんございました。
漫画はね結構ねいろいろありますからね。
結構それこそさ、その僕よくその千葉哲也先生の話して、その明日の城がとか、野谷松太郎がとか、するけど当然リアルタイムじゃないんですよ、はいはい、全然後から知って、
でも漫画って結構今更感ってあんまりないかもしれないですね、物として残って、あるからかな、
あとそう、それこそさ満喫じゃないけどさ、ああいうアーカイブ化が結構名作に関してはされてて、で当たり前のようにその話みんなするじゃん、ドラゴンボールがみたいな。だからそういう意味では常にこう感じはあるのかもね。だから僕もずっとね、ずっと言ってきます、野球人形大妻みたいなね、あ、これです、巨人の星なんですけど、リアルタイムじゃないんですけどね、私の心には強く残ってる、お前は野球人形だ、野球人形だって、その大リーグが来た大妻っていうアフリカ系の選手が星ヒューマンを指して、俺とお前は同じだと、野球しかできない野球人形だ、っていう
名シーンだ。
名シーンっていうか印象に残るじゃん。
残った
んだしさ、その我々は星ヒューマンがさ、もう児童虐待の果てにここまで来てるの知ってるから、そうだよねってね、ありますよ。
私なんだろうな、日比さんってなんか漫画ありますか。
いや私ちょっとお恥ずかしながらってやつなんですけど、スラムダンクはやっぱ映画のタイミングで初めて手をつけました。
いや分かる分かる、僕もそうですよ。
本当ですか。
うんうんうん、
いやなんか私は途中までしか読んでないな。
なんか結局そうなんとなくなんかめくったことはある、もちろん、手にしたことはある漫画ランキング1位ではあったんですけど、なんかちょうどそのやっぱり世代的にも絶妙なところなのか、スラムダンク読んだことないなって言われてき続けてた人生だったんで、
あんまりど真ん中すぎると逆に触れなかったりするじゃない、だからそういうものかもしれないよね。
ですね。
下さんの映画見た？スマルツラムなんか。
まだ見てない、
ね、あ、じゃあ今更候補にぜひ、今ネットで見れますから、
ね、配信してますもんね。
そう、そしたらやっぱそのじゃあ元読んでみようか、こんだけのもんならっていうのも、あそこから入るの全然ありますよ。
分かった。
はい、で今ちょっとなんかこうギュッてなってる、あの冊数が少なくてまとまってるバージョンもあるので、なんか全部フルで、
なるほどね、
はい、集めるのにはちょうどいいやもしれないです。
なるほど、ということで言いますよ。ラジオネームミキさんです。こんばんは、初めてメールします。
ありがとうございます。
今更ながらのテーマですが、今更ながらぬか漬けを極めたいです、過去に一度挑戦したことがあるのですが、ぬか床を腐らせてしまい、それ以降やっていません。今度こそはと思い、今日ネットでぬか漬けのやり方の本を買いました。
でも流行ってるから、
今でも私もタロットと一緒ですね、
タロット本買ったんだっけ。
いや本買ってない、 YouTube 見ながら、ネットで調べながら
っていうか、幼いさんに助けてもらいながらね、
あと箕輪田さんのあれで電話した、箕輪田さんに電話したのはそばか、そう、箕輪田さんのそばもそうだ、
まあ、タロットまたやってくださいよ、あれ面白かった
よ。あ、やりますやります、うん、見つかったんで、タロットカードも、
なくしてた、
はい、なくしてた、
ぬか漬け、ぬかやったこと
あるの。小川さん、私はないんですよ、小川さんやってるんだよね、
ぬか漬け、あ、やってる
やってるの、
今続いてます。
え、毎日こうやって、
はい、毎日じゃないけど、なんか冷蔵庫に、夏はちょっとね発酵しやすいので冷蔵庫に入れてやってます。
小川さん丁寧な暮らしする
。でつけて美味しいの？
美味しい。
つまみ？
美味しい。え、何つけるんですか？普通に。
あ、普通。え、釘入れたりするの？釘入れたりするよね。
なんか入れたりする。卵の殻とか入れる。
なんだっけ、ホワジャオ入れました。
おしゃれ。
どういうこと？
それじゃあホワジャオのその、なんか、風味がつくってこと？
へー、美味しそう。
へー。で、そのぬか床をでもずっと使っていくんだよね。はぁ、
で、素手でこう混ぜて、
下原さんなんかそういう培養系ね、まあ培養系であり、培養系は
いや、で私、味噌は作ってますから。
あら、
え、作ってんの？
毎年。
あ、こうやって丸めて、
あ、そうそう、
毎年
毎年味噌は仕込んでますよ。
すごい。
2月とか3月、
じゃあ全然もう、あ、全然あれじゃない、似たようなことじゃない、う
ん、でもなんかぬか漬けってもっとあのね、味噌は作りっぱなしでいいけど、うん、半年、うん、でも
常にかき回さない、
ね、まあそうだね、
かき回したりとか腐らせないようにし、ね、神経尖らせない
ようにな、んかいろいろあれじゃない、シマオラボのさ、なんかいろんなものを入れてみたりすればいいんじゃないなん
か。あ、確かにね、いろいろだってね、いろいろ試す人いるもんね、うんうん
う
ん、
ね、何でも飲み込む
あれがあるね、頑張ってください、
うん、あれもう50、
もう時間、
なんかもう一個ぐらいかな。ラジオネームミシェルガンエレファントカシマショウトコさんからいただいた今更メールです、クイズノーベル賞惜しくも2、我が子ともように悔しかったです。私が今更ハマっているのは唐揚げです。思春期のバカみたいにご飯を食べる時のお供である、鶏の唐揚げですが、私は 2,3 年前のアラフォーになってからハマったというより、アラフォーになってから初めてまともに唐揚げを食べるようになりました。というのも、実家では母が玉ねぎをマリネする料理法をどっかで覚えてきたらしく、鶏肉を玉ねぎマリネしてから揚げていたのですが、うん、玉ねぎはもったいないと思ったのか、いつもそのまま揚げ、焦げた玉ねぎが付着している苦い唐揚げが幼い頃から食卓に上がっていたため、唐揚げイコール美味しくないというトラウマがあったようで、気がついたら唐揚げを選択肢から無意識に外す人生でした。ですが、たまたま券売機の押し間違いで食べた伝説のスタ丼屋の揚げたての唐揚げが美味しく、それ以来青春をやり直すようにチェーン店から個人店まで様々なお店の唐揚げを楽しむ人生を送っています。ただ中年になってからの唐揚げはまあ太る太る、本能を言えばもっと早く唐揚げに出会いたかった人生でした。
素敵、なるほど、確かに、
ね、でも食べ物は今更はあるかもね、
うん、なんかね、マリトッツォ今更っていうのに人は結構いましたね、うん、
俺ナポリタンほら結構今更、あの普通子供の時好きだったんだけど、子供の時はむしろナポリタン嫌いで、大人になってからありだなっていう、このタバスコかけてありだなみたいな感じで、
あ、なんかちょっと 甘っぽいのが苦手
なんだ。そうですね、ケチャップ感強すぎると嫌なんだけど、まあ、タバスコかけりゃ何でもいいなっていうか、その場合だと美味しいかもと思って。
あ、私なんかあるかな、今更、うん、食べ物ね。
あとさ、カップヌードルとかたまに食べるとさ、うんまとかなんない？
いや、そう、今更
なんだけど、うん、
で、やっぱり一番オーソドックスなやつが美味しいとかね。
そうだね、いろいろ食べるんだけどね、
結局ね、
よくできてんだよね、
今更ポテチとか
ラーメンとかね、
チキンラーメンとかね、
あと吉牛とかもいたり、ベストタイミングで食うとさマジうめえなみたいになるよね。
あれは
ちょっと梅雨だく
に、あと塩おにぎりとかね、
塩おにぎりね、美味しいですよね、たまに食べると美味しいんだね、
う
ん、
時間どうですかね。これまた同じ方ですよね、キュウリ食べ太郎さん、複数いただいてます、うん、先日結婚式の余興で今更ですがブブセラを演奏しました。ブブセラは2010年南アフリカワールドカップで、アワードカップで流行った現地の楽器なのですが、私はテントウムシのサンバを熱唱する友人の後ろでブブセラで合いの手、想像以上に個性的な音色で少し場違いな感じでしたが、やはり盛り上がりました、うん、今更ですがブブセラの魅力にドハマりし、これからも結婚式の余興で吹き続けたいと思います。ブブセラ最高、
素敵、なんかいつか聞
これか、これブブセラの音、
これだからサッカーの観戦とかかな、
聞いてみたいな、この
俺、そう、中学サッカー部の時かな、うん、ブブセラ、
え、
そうかな、で、なんかとにかくサッカーの試合も見ないでブーブーブーブーやってて、すごい先輩に怒られて、だってつまんないと思うんですけど、
結構な音量ですもんね、
ブブセラって、ね、うるさい、本当にうるさい、
でもめちゃくちゃなんか話題になりましたよね、
ありました、
でももっと後か、中学の時じゃん、あの時なんか吹いてた気がするんだよね、
こういうのってさ、よくわかんないけど急にみんなに引っかかって、
うん、
こう流行るっていうか話題になったり
します、ミサンガとか、
ミサンガ、
今ミサンガもやってる人いんの、昔流行ったじゃない、
あ、
ね、やってない、
あー、ヌートバー、
ヌートバーね、ペッパーミルね、
私ノモ T シャツが最近流行ってますけどね、
それはもう単なるさ、ノモ、
うん、
T シャツまで行けば単なるもうそれはそのお好み T シャツですよ、それは。
まあまあそうか、
うん、まあいいじゃないですか、
なんか今さらノモいいなって、
ああそう、あ、そう、うん、でもノモはすごいよね、
ノモすごい、
ノモはすごいよね、それはね、
ノモはすごい、
それはそう、これ今さら変わるね、ノモはすご
い、
そりゃそうだよ、ノモがいなきゃね、だって、
いや、ノモする人はいない
よ、野毛を否定するやつは俺がってやつだよね、俺が締めてやるってやつだよね、
日本ではみんな野毛が好きでしょ、
う
ん、
ということで今更ですが、今更度判定を忘れていたので印象に残った人に今更ステッカーを差し、そうだ、今更度判定
あ、 あ今更の判定なんていう話あったり、うん
は
い、
何が誰が今更、うん、今更キング、
ね、
あ後ほど11時台、はいはいはい、じゃあ島田さんには残っていただいて、はい、島田さんはそのなんだっけ10円
10円パン食べ
ながら今更のように美味しい、はい、じゃあ島田はアフター今更ジャンクションでした。
TBS ポッドキャスト Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などいろんなプラットフォームで配信中の TBS ポッドキャスト。
補活どうでしたか？
そんなに待機児童いないって聞いていたし、区役所の人に相談して14円全部埋めて13円目に入れました。アップなと
子育てのリアルな匿名座談会、ベビーのいる生活、迷える子育て応援ポッドキャスト、
真空ジェシカのお二人こんばんは。
こんばんは。クスバ一杯目
金清さんやめてくれ。
美味しい、はい、2杯目が一番美味しい、
ね、感想とかいらねえんだ。
楽しみだな次も。
うるせえな。
ラジオを父のように慕う真空ジェシカのラジオ父ちゃん。TBS ポッドキャストは100タイトルを超えるたくさんのジャンルの番組が無料で聞けます。ぜひ一度 TBS ポッドキャストをお試しください。